移住企画コーナー上越にアイターンです。今日は FMJ 林田がゲストの方にお話を伺います。スタジオには元新潟県議会議員で元上越市長の宮越薫さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今年の秋に上越市長選が行われますが、そちらに出馬されるかどうかは別として、うん、宮越さんのお考えになられた人口増に関する政策案がネットや新聞で報道されてますね、うん、また市内各所でこの政策案についてお話を聞く集会も開かれていて、はい、毎回100人ほどの方々が来られていますね、はい、今問題となっているのは人口減のことなんでしょうか。
そうですね、
はい、
人口減はすなわち社会の縮小、サイズが縮小するっていうね、はい、今までにね、日本の歴史上これを経験したことのない状態が今現れているんですよね、
はい、
でデータ的に見ても昨年の1年間の人口動態がマイナス30万人、そして国勢調査のね、はい、一番近い国勢調査では、前の国勢調査に比べて約100万人減少、
はい
ね、それはじゃあ一時の話かというと、これはもう定性的にずっと減少していくという、まあ、例えば50年後、
はい、
8000万人台になるだろうと、
はい、
今1億2600万人、つまり4000万人以上50年後に減ってしまう。この上越市においても今19万6000円ですけど、23年後の2040年には15万6000人まで減ると。
今の上越、それから日本に対して非常に強い危機感を持っていらっしゃる。
つまり20数年間で2割以上減るんですよ、
はい、そもそも人口が減るっていうのは問題なんでしょうか。
それはね、国力の問題なんですよ、
はい、
国力というのは国土の面積と人口によって決まるわけね、
はい、
でそれで経済が活動が行われている、そのパワーとして、まあ、GDP とかね、
はい、
国民総生産とかね、そういうことでも表せておるんですけど、この力が人口減ってくると減少するわけだ、
はい、
そうするともろに響くのは税収が落ちる、
はい、
と行政サービスが
低下する、
低下する、
はい、
そうすると今特に人口構成の中で超高齢化社会、高齢者がどんどん増えていく、はい、そして子どもの数が増え続ければいいんだけど増えてこないと、
はい、
ダブル現象が起きてるわけね、
はあ、
それで力が落ちてきますから、お年寄りを支えるお金もなくなってしまう、
はい、
もう例えば年金は完全に破綻する、
はい、
ことがもう見えてる。
大変ですね。
大変です、
はい、
本当に深刻な問題。
そこで宮越さんがひらめいたのが子ども年金なるものですね、うん、
でこの子ども年金というのは、
はい、
これはねコロンブスの卵的な発想なんですよ、
はい、
つまり年金という概念はね、高齢者年金が、まあ、一般的にみんな記憶になってますよね、
はい、
そうすると一定の社会に対して貢献して働いた人たちがリタイアした後に老後の生活の保障のために現役の時に蓄えたっていうことも、あるいは保険料として納めていたものも含めて老後にいただいて、まあ、安定した安心した暮らしを持続していこうと、
はい、
いうことで年金制度があるわけね。
そうですね。
ところが一つね、厄介なのはこの制度ができた昭和40年前後からきちんとねこう出来上がってるんですけど、寿命がどんどん伸びてきたわけね、
はいはい、
で今やもう平均寿命が男性が81で、女性が87ぐらいになってね、まさか80を超えるまで寿命が伸びるなんてその時は思っていなかったわけですよ、
はい、
だから老後はまあせいぜい55とか60でリタイアしてもまあ10年か15年ぐらい年金が確保されておればいいだろうと、
はい、
いうのがさらにまた伸びて20年30年ぐらいね、
はい、
今や人生100年と言われているような時代になってきた時に、年金をもらう人たちがどんどん こう増えてきてますよね、
はい、
だからそういうことをだ誰が支えるかということで考えてみると、
はい、
やっぱり支える人っていうのは生産人口、つまり16歳からまあ60から65ぐらいのね、約50年間の働き手が、そういう財源をまあ負担すると、
はい、
今付加方式ですからね。そうするとその一番の支える側の人口が増えないと、むしろ減ってると、
はい、
これだったら完全社会が崩壊すると、
はい、
もう年金どころじゃなくて社会全体がね、例えばインフラっていうか道路とかね、橋とか建物とかね、そういうものが今の1億2600万人人口に見合うもので、まあ、整備してるわけね、
はい、
高速道路新幹線もね、
はい、
ところがそれが将来今の状態が続くと1億切り、あるいは8000万人も切ると、
はい、
言ったら維持は完全にできないと、つまり社会生きてるこの土台すらねもう維持できなくなるということで全く危機的な状態になるんですよ、
はい、
だから子どもをどう増やすかというところに、はい、もう全ての英知を絞らんといけない、
はい、
それで、まあ、国とか自治体もね、あらゆるところで子育てはしやすいような環境整備で保育園作ったりね、幼稚園作ったりして、あるいは幼児医療をね無料化したりして子育てしやすい環境にどんどん取り組んできたわけね。だけど人口が増えない、
はい、
出生数が増えない、
はい、
で何ですかっていうことをねこの追求していくと、独身者が増える、非婚者が増える、昔よりもねどんどんそういう状態になって、今や3人に1人がもう結婚しないと、ね、そうそう、そういう状態で子供増えることを期待してもできないじゃありませんか、はい、だからそこに、私は焦点を合わせてね、やっぱり子供を持ちたくなる政策、子供を育てやすくなる政策じゃないんですよ、
はい
ね、子供を育てやすくなるこの保育環境、育児環境整備じゃ子供は増えないんですよ、
はい、
子供は持ちたくなる政策を打ち出さないとダメだと、
はい、
と思って私はねある想定したんですよ、
はい、
家庭をね。それでこれはもうね議論だけじゃなくて、意見を交わすだけじゃなくて、実態の皆さん方がそういう気持ちがどうかっていうことをまず調べなきゃダメだと、
はい
ね、持ちたくなる政策を仮にとして一人の子供をお持ちになったら、じゃあそれに対してね、今子供が増えない大きな理由は経済的な壁が障害になってるっていう、もうそれはいろんな調査で結果出てるわけね、
はい、
じゃあ経済的、つまり子育てをする収入源が十分であれば持ちたいという気持ちもあるわけね、その裏返しになる、
はい、
なるとね。そこで仮定したのは、じゃあ一人子供さんをお持ちになったら大胆に毎月5万円を15年間義務教育終わるまでの期間、
はい、
ずっと支給しましょうと、といういや毎年15年間支給する、つまりそれを子ども年金というわけね、
はい、
で子ども年金を子どもが持った時に支給するわけですよ。で生まれたら間違いなくあげますよってことですから、ただその時に前提となるのは5万円15年というのはインセンティブが働くかどうかっていうことになるわけね、
はい、
でそれはやっぱり調べないとわからないから、私がかつて上質市長をやっていた時のこの地域のね、私立保育園と幼稚園の全ての保護者に対して、
はい、
そういうアンケートを取ったんですよ、
はあ、
で5万毎月5万を15年間支給するっていう制度がもしあったら子供をお持ちになると思いますかと聞いたら、持ってもいいという答えが半分以上の方がそういう回答をしてもらったわけね、
はい、
ですから私は理想的にはね、結婚していない人に結婚して子供を作ってくださいよというね、こういう、まあ、推奨とかね進めるっていうね、ことで増やすのが一番理想的かもしれませんが、
はい、
まあ、今の社会いろいろな社会変化あって一人でいたいと、ね、結婚したくないという人もまあいっぱいいるわけでね、
はい、
でそれをまあ否定的じゃなくて、じゃあそれはそれとしてね、皆さん方はいいも悪いも言いませんよと、ただ今子供を持ってる方も ね、いるはずだから、いるんだから、そういう人たちに何かの協力をできるっていう形を作れないかっていうことが発想の原点で、そしたらまずね、結婚して、2人が、1人は自分たちの力で、あるいは家族の力で子供を作って育てるということはしてくださいよと、
はい、
で2人目以降はこれは社会のためにもなるんだから、社会全体でそういう給付財源を出しましょうと。だからその時は独身の方々もね、所得税を払ってその一部をそういう財源に回るんですから、ですから独身の人たちもね、その結婚は していない、子供を持たないんだけれど、持ってる方が頑張ってね、5万10万の制度だったら、じゃあさらに持ちたいですよと言って持たれた場合は、間接的な協力して、
はい、
独身者もあの保護者の親のためのね、育児に協力するということでありますから、
はい、
つまり社会全体で、2人目3人目に生まれたら5万15年をね支給すると、
はい、
いうことを想定して、その場合だったらさらに子供を持ってもいいと思いますかって聞いたら、持ってもいいと、こういう回答を得ましたもんで、これは絶対にうまくいくということで、そうした制度をね実行することが地域を救い、国を救う切り札になるだろうと私は考えて、それを子ども年金という制度化に今向けて運動を始めているんです。
はい、年だと一人の場合だと60万円で、生涯にわたって15歳までとなると900万円の支給ということになりますよね。そうする、子育てに対してお金の面で不安に思っていらっしゃる方々は安心感がありますよね、うん、経済的な、
そう思います、はい、
ね、そうですよね。
実はね、昨日もね、はい、ある場所でこういう講演会があったんですけどね、講演会行く前にちょうどお買い物してるねお母さんがいたんですよ、子供さんを抱っこして、
はい、
でお子さん何人目ですかって言ったら2人目だと。じゃあ仮に今私が取り組んでいる子ども年金の話をしたんですよ、
はい、
ね、そしたらね、わーって喜んで、それなら私3人目産みますと言って、じゃあ今どこに住んでいらっしゃいますかと言ったら、東京だったんで ね、ところがこっちの出身で、
はい、
おそらくお盆で帰って、いたのかどうか知りませんけどね、
はい、
その話をしましたら、こちらへ移住してくると戻ってきたいとはっきり言いましたよ、はい、ね、そうすると、
はい、
今私が言ってるのはね、例えばこの制度を上司で、ね、実行しますと、まず2人目3人目、ね、からもね、今持っていらっしゃる方がさらに、生まれた場合はそれに人数かける5万円を支給するわけね、
はい、
それにプラス今みたいなね、外から移住っていうことがあり得ると見てるんですよ。
まあ、それに関しては、うん、U ターンというのは非常に私はいいと思うんです。しかしですね、 I ターンということになると、ここは雪が降りますよね、うん、やっぱりこの街を気に入った上で住まないと、ただお金がもらえるから来てみたけど点々点ということになるのはちょっと心配だなと私は思います。で、実際に移住交流推進機構というところが東京にあるんですが、そちらの方にお聞きしたところ、そういう何々をあげるからどうぞっていうのは、うん、あまりいい政策とは言えないと、
うん、
結婚に似ている、住んでみたけど合わなかったというのはあまり良くないというようなご意見を頂戴しています、
うんうん、
はい、来週も引き続きこの政策について伺います。コーナー存続の危機かもしれません。今日のこの時間は元新潟県議会議員で元上越市長の宮越馨さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。